まあ、8月も後半になってきました。もう、ルカ・ミユ、彼はね、学校のことも意識せざるを得ない時になってきたかもしれません。まあ、先週はね、実は私の誕生日だったんですね。私はその時に誕生日1日近く使ってね、ゆきえさんと2人でツーリングバイクの後ろに乗せてね、もう本当に、乗ってきました。ニセコまでね、もう苦しいって言ってました。まあ本当にそういうような時を過ごさせてもらいました。まあ、私はまだ軽く40代でね、40代なんですが、もう孫2人のじいさんであるということで、その孫の1人が今日ね、誕生日なんですね。今日、ね、瀬尾ちゃんね、先ほどのレイさんに言いましたが、いくつになったのって言ったらね、こういうふうに言うんで、私ちゃんとこうやって直してあげてね。まだ3歳のバージョンアップしてないんですけど、指をね、今日3歳になりました。まあ、瀬尾4歳になったら、私はね、まあ、ミュウにも瀬尾にも言ってるんですが、2人きりでね、泊まりがけの旅行に行こうと思ってますね。動物園、遊園地。まあ、多分泣くんじゃないかなと思うんですけど、そういうような旅行をしようと思っています。もう1年ちょっとで、ね、行くんでね、そういうことを楽しみにしています。で、8月15日はね、実はインドの独立記念日でもあるんですね。皆さんあまり知らないかもしれませんが、1947年にイギリスから独立した日が8月15日なんですね。私もよく知らないで、実は1997年にインドに行ってたんですが、その時には独立50周年でね、盛大に祝っていて、私も参加したところであります。まあ、インドはね、私11月にちょっと行く予定になっていますので、私の中でもインド熱がね、少しずつ盛り上がってきたんでね、インドは必ずビザが必要なんですけど、昨日はちょっと1時間以上かけてね、ビザの申請もね、手続きをして、今週あたりひょっとしたらビザを取得できるかもしれないです。そういうところであります。また皆さん知っている、もうね、ルカ・ミュウは、ルカ・アイナは知らないかもしれませんが、私の誕生日はね、実は私生まれましたが、たくさんの人死んでる日なんですね。知ってます？坂本九とかね、日航機墜落の日なんですね。日航機墜落で、大阪行きの人々が520人死んだということでね。まあ、皆さん知らないかもしれない、明石家さんまもね、実はそれに乗る予定であって、でも用事があって乗れなくて、結局彼は生きていて、もう生きてるだけで丸儲けというね、娘に生きてるだけで丸儲けの今るってね、名前をつけたっていうことは、まあ、知ってる人は知ってるエピソードであります。私も実はこの日はね、東京ディズニーランドに行っていて、私も羽田からね、日航機乗ってたんですね。千歳行きなんですが、同じ飛行機の、その日はすごいね、揺れてるなっていう印象が残っているフライトでありました。で、朝起きて新聞を見たら飛行機が墜落したということでね、私も驚いた記憶があります。なかなか8月の今ぐらいっていうのはね、激動の日なんですね。8月6日、8月9日、ね、広島長崎原爆投下の、ね、日でありましたね。1945年、広島の人口の半分が4ヶ月以内に死にました。で、人口の 1.5 倍の方が被爆をしていった。長崎市では人口の3分の1が死亡、まあ、2つの原爆で、24万人程度が亡くなったと言われています。まあ、ちょっとね、悩んだんですけど、まあ、今からね、これ写真、まあ、皆さん見たことありますか？弟と お兄さんのね、写真でありますけど、そういうような戦争があったところであります。まあ、15日は終戦記念日。まあ、日本人調べてみたら、310万人がね、亡くなったと言われています。じゃあ世界でね、第二次世界大戦何人死んだのかって言ったら、約8500万人ってね、いう話であります。まあ、特にロシア、あるいはドイツ、 そこで激戦があってたくさんの鳩が亡くなっていったそうであります。私たちはその最中にいたわけではないですが、そういうような時代があったということ、8月にあったということでありますね。まあ、神様は、ね、こういうところをどう思っているでしょうか。まあ、神様は一つの視点は、人間の愚かさを、ね、忍ばれている。人間は愚かなものである。戦って死んだり、あるいは自然を破壊したり、いろんなことをしています。イエス様もこうおっしゃっていますね。マタイ・マルコ・ルカに書いてありますが、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。水でノアの時代ね、ノアの洪水って皆さんも知っていると思いますが、一度人類滅ぼされました。船という漢字ね、皆さんよく知っていると思います。船、ルカ、船はね、3つの漢字になってるでしょ。何と何と何です。ありがとうございます。その通りです。それは中国の漢字っていうのはキリスト教の影響をね、不思議に受けていて、ノア、セム、ヤペテ、誰でしたっけと、ハムですね、ハム、セブン、ヤペテと、それぞれの奥さん合計8人、これが船に乗って、生き残っていたということ、それをこの船という漢字で表していると私たち理解できるんですね。まあ、そういうふうに私たち一度滅ぼされましたが、今世の終わりには火によって、ね、滅ぼされることが決まっています。これ聖書に書いてありますね。第2ペテロ3章をこう書いてありますが、しかし主の日は盗人のようになってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。私たち世の終わり、水で滅ぼされ、次の私たちの世には火で焼き尽くされるというのが聖書にはっきりと書いてあります。じゃあ私たちは何で救われるんでしょう。それは私たち神様に選ばれて、ただ憐れみによって救われて、永遠の命によって生きるわけであります。私たちね、イエス様を信じた、ね、ハレルヤっていうふうに思う。それは間違いではないんですが、その信仰すらも神様が恵みによって与えてくださったということをね、私たちへりくだってね、受けることが大切かなと思うんですね。彼のうち救われたもので、私たちは、この救われた、先に救われたものとして、今残されている方々に、イエス様の死を、またイエス様のその福音を告げ知らせる務めを持っているわけであります。神様は、このように光を灯されたいと願われている。神様の光、それは愛の光である。その光は、クリスチャンによって輝かされるものである。クリスチャンは何によってね、灯されるんでしょうか。まあ、それはもちろん存在であるわけでありますが、まあ、私たちクリスチャンであるということを隠して生きることもできる。そしてデモクリとして、デモクリってね、よく言いますね、これでもクリスチャンってね、言うわけでありますが、私はやはり今クリスチャン生活を長く生きていて、デモクリの時代もあったんですが、デモクリではいけないわけでありますね。イエス様の奇跡を証ししていく、それは喜びに乗り感謝をしていく、危機感を持って危機感を表していく、そして信仰、希望、愛ということであるわけであります。神様はこの残された、世の終わりに残された民として私たちをこの時代に置いている意味が、ね、あるということを、私たちはこの世の終わり、特に8月、自覚をしていくことが大切かなと思うんですね。今日は聖書からお話をします。まあ、主人公もちろん神様、イエス様でありますが、もう一人脇役として百人隊長というのが出てるんですね。百人隊長、まあ、人間である百人隊長を通してどう生きるべきかということを三つほどお分かちできればなと思います。まず百人隊長はユダヤ人ではなかったわけであります。まあ、活動を受けたユダヤ人でしょうか。まあ、今の時代私たち洗礼を受けたらクリスチャンでしょうか。そうではないということですね。まあ、ユダヤ人に、多くの預言者が言ったのは、心の放棄を割礼しなさいとね、心を割礼しなさいと何回も書かれています。私たちも洗礼を受けて天国に行けるというふうに安易に考えてはいけないということ、ローマ書の10章9節10節をお読みしたいと思います。 私たちの救いの根拠がここに書いてあります。それは洗礼ではないということですね。私たちの救われる根拠は9節10節こう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神イエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。洗礼ではないということです。イエス様が主である、イエス様は神ですとね、イエス様は愛ですというふうに救われたわけじゃない。イエス様は私の主ですというふうに救われた私たちであります。百人隊長もこのところに言うのであれば、イエス様を主と告白しているわけでありますね。目説で書いてあります。主よとはっきりと語っています。百人隊長はしもべであることを自覚しているものなんですね。私たちクリスチャンは塩気のない塩ではいけないんですね。クリスチャンだって言って、そのクリスチャンとしての歩みをしないで、クリスチャンの歩みっていうのは、皆さんね、究極で言うのであればイエス様と共に歩む道であります、ね、要するに清いっぽいとかね、聖書を読んでるとか教会に行ってるとか、それはあくまで付随しているものですから、私たちはクリスチャンとして生きるというのはイエス様を主として生きるということであるということ、そこをもう一度ね、私たちははっきりと理解していく必要があるんですね。それは塩気のない塩ではいけない、いても いなくてもいい存在ではいけないということであります。2番目、言葉に従って生きる。言葉に従って生きるんですね。言葉、まあ、私たちにおいてはこの聖書、御言葉と言えると思います。御言葉に関しての思いは先ほど私も皆さんにお伝えしました。本当に、まあ、私たち言語を読めればいいんですけど、まあ、少なくてもね、まあ、例えばアイナであれば英語の聖書も読んでいければいいかなと思います。複数の言葉を読んでいくのであれば、より深く理解していくことができると思うわけであります。まあ、ヘブル語、ギリシャ語ね、本当に精通していければいいかなと思うんですが、私も一度はね、ギリシャ語で新約聖書をディボーションしたこともありますが、残念ながらほとんどね、理解できてないところであります。でも、まあ、言葉。まあ、言葉というのは、ヨハネの、福音書を一緒に置いて、神の言葉はイエス・キリストであるとね、私たち理解できますから、イエス様に従って生きるというふうにも言い換えることもできます。でも、もちろん聖書に従って生きるということも大切なことであります。イエス様自身はマタイの福音書4章4節でこう言いました。イエスは答えて言われた。人はパンだけ生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。人はパンだけ生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。皆さんね、食事ね、今日もご飯食べてきた人、食べてこない人いたかもしれませんが、どのようなペースでね、ご飯食べてるでしょうか。1週間に1回ね、ちょろっとだけ食べてね、一週間生きていけるでしょうか。日曜日の朝食べた。これで一週間生きていける。私たちは定期的にね、食べていかなければいけないということ。この教会においては、御言葉を食べること、ディボーションの時を、一日ね、5分ということをね、進めています。まあ、私自身は、まあ、1時間ということを基準に考えています。でもどうでしょうね、まあ、1日5分、まあ、急いで食べてね、それで1日を生きていく、あるいはその朝昼晩と食べていく、皆さんのその霊的な食事の、ね、ペースということもよくよく考えていっていただきたいと思います。まあ、この百人隊長は言葉に従ってきたものであるということですね。まあ、8節7章、ルカの福音7章8節と申しますのは、私の権威の下にあるものですが、と書いてあります。行けと言えば行く。来いと言えば来る。これをせよと言えばするということ。しもべの姿ですね。しもべというのは、聞いたことを実行するものであります。まあ、教会、この教会というのは3つの側面があると私何回か言っていますが、それは、教会は神の家族である。教会は神の体、組織である。で、教会は神の軍隊であるとね、私は3つの側面を言いました。 まあ、軍隊というふうに捉えれば、まあ、この百人隊長ももちろん軍隊のその階級であると理解すれば、その従うということね、命令に従うということは理解しやすいですが、しかしながら体、ね、例えば心臓動けってね、言っていて止まったりしたらね、人間死んでいきますよね。目を見れって言ってね、見なければ私たちは運転もできない、道も歩けなくなるかもしれません。体もね、家族もそうである。私たちキリストの神の家族として愛し合う、使い合う、許し合うということがありますが、そうじゃなくて裁き合ったりとかね、まあ適当に生きていくとかね、憎しみ合いながら生きていくというと神の家族も崩壊していくわけでありますね。だから御言葉に従っていく、言葉に従うというのは軍隊であっても体であっても家族であっても必要な、必要不可欠であるものであります。まあ、主を主とするしもべの姿、しもべというのは急ぐものである、しもべというのはまた従うものであるわけであります。百人隊長はそういうものであったわけでありますね。まあ、そういうことを見てイエス様は驚かれたと書いてあります。9節ね。3番目、イエス様を私たちは驚かせることができるんですね。皆さん知ってました？イエス様を驚かせる、悪いことで驚かせたらダメですよ。それは本当にがっかりしてしまいますから、良いことで驚かせていくわけです。サプライズ。まあ、例えば私も誕生日があってね、そういうプレゼントもらったときに、期待してなかったときには本当に驚くことがあるわけであります。イエス様の基準、イエス様の思いをね、私たちを超えて驚かせることができるということをね、このところから学んでいくわけであります。イエス様は9節こう言いましたね。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありませんとね。まあ、本当に、イエス様の視点というのはユダヤ人、また今ですね、クリスチャンに、置いてあるかもしれませんが、クリスチャンじゃない方々がもし信仰の行いをするのであれば、それはイエス様驚かれると思うんですね。だからその信仰の行いの最たるものはもちろんイエス様を信じることであります。イエス様を信じたら何が起きるでしょうか。天国で祝会がね、大宴会があるということね、私知ってるんですよ。わあすごいってね、サプライズっていうことがあるわけであります。私たちはイエス様を驚かせることがこの時代でできるんですね。これ百人隊長に、私たちは世の光、世界の光として生きています。それは月のようにね、神様、太陽の光を反映させていくこと。今の時代は聖書に書かれていない私たちが主人公なんですね。私たちがイエス様と共に歩む中において、私たちはこの世界をひっくり返すことができるし、私たちはこの世界においてイエス様に、人々をつなげていくことができるわけであります。ですから世というのは私たち注目してるんですね。注目してる、私たちは正気のある歩みをしてるでしょうか。私たちは古城を歩いてるでしょうか。皆さん今日の新しい一日というのをどういうふうに、今日も生きたなっていうことで歩んでるでしょうか。それとも新しい一日ということで新鮮に生きてるでしょうか。私たちは古城を歩いてるということをね、奇跡の毎日を世に知らしめていくことができるわけであります。それがまあ証ということも言えるかもしれません。まあ、世の中を驚かせることもできるかもしれませんが、何よりもイエス様を驚かせることができるわけでありますね。まあ、例えば一つ言うのであれば、まあ、私の奥さん、妻もね、イエス様を驚かせているかなと思う時があるわけであります。まあ、子供たちは知っていると思いますが、妻はね、元引きこもり、ね、元ね、ネット依存、ね、で、元薬物依存、薬物でまあ、なんて言うんでしょうね、隠されるじゃないですけどね、薬物依存だったんですね。うん。まあ、それが癒されて、解放されてね、家庭においてももちろんそうですし、信仰においても、体もね、自らの体も清められて、私たちはこの体を持ってね、神様を礼拝していく。だからこの体も清められていくんですね。そういう体も用いられているわけであります。神様はパウロであっても、ペテロであっても、また妻であっても、私たちであっても、砕くんですね。弱い、 砕かれた器を用いていく。以前もね、今日ビデオで言いましたが、私はダメだというところからスタートするんですね。私は死ぬっていう、神様見たから死ぬというところ。そういうところから私たちは用いられていくということであります。私も、以前明かしたことがあるかもしれない。インドにおいて、神様が日本のために働きなさいという召しをいただいた。私はその時には、バックサイズで教科も言ってない、聖書ももちろん読んでいない、信仰生活も歩んでいない、そういう中において、神様は私を召してくださいました。砕く。私たちを砕かれた時に、神様は用いられていく。そういうところを私たちは、本当にね、私たち、まあ、ある先生は、私たちは今、使徒の働き29章生きているね。私たちが主人公の、その、書ききれない、ね、ヨハネの福音書に書いてある書ききれないその物語をね、物語というのはヒストリーと言います。歴史というのはヒストリーと言いますが、ヒストリーね、神様と私との物語を今歩んでいるということ。そしてそれは驚きの毎日であるということ。それを感じているものは私たちは幸いであると思うわけであります。百人隊長を通して、私たちにも私たちのイエス様とのその物語があるということ。そして、その物語をバトンタッチをしていくということができるということを今日はお分かしていければと思います。イエスは驚かれ、ね。皆さん一人一人にもイエス様が驚かれているストーリーがあるということね。そのことをこれから感謝をしたいと思います。お祈りします。天のお父様、感謝をします。本当に世の中は暗くなっているところがあります。私たちは滅びに至るものであります。この死においてこの肉体を滅び、私たちは死ぬかもしれませんが、それでもなお永遠の命を与えられた私たちは、あなたを今日も喜び、また祈り感謝をして、あなたとの奇跡を毎日楽しんでいくことができるように導いてくださいますように、またそのことを人々に伝えて、人々が本当にイエス様が驚かれるような歩みをしていくことができるように助け導いてください。今日の日を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、金つま先を持っていきましょう。